どうも、レンジです。
密輸1970を今更見ました。スッキリ系ファンタジー暴力映画として最高でした。ボンです。
世の中全部谷翔種ラジよろしくお願いします。
種ラジは毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと
映画、演劇、音楽、あと何でも大好きカルチャー中毒者のオレンジです。
2024年エンターテインメントで強く記憶に残ったのはこれ、タネラジエンタメ大賞。2024年1年間さまざまな映画、テレビ、展示などさまざま楽しんできたタネラジのオレンジポンの2人がこれは面白かった、影響を受けたという作品を厳選してピックアップ、選んだ理由や感動の思いを時間の許す限りお届けします。
はいよ。
今回はポンが選ぶ選択と自由を生きる私たちのコンテンツ3選プラスアルファをご紹介したいと思います。
なるほど。
はい、ということで2024年を振り返るっつってもなかなかね大変ではあるんですけれども、まあまあでも無理やりね、でもいろんな人が振り返ってるじゃない。新しいテレビっていうさ、はい、番組 NHK でやってましたけど、あれもまあ要するに2024年の面白いコンテンツこれでしたっていう紹介番組にまあ半分なってましたよね。
なっていっちゃいましたね。なんか毎年毎年そういう方向にならざるを得ないんだろうなって感じですよね。だってもともと新春テレビ放談だったでしょ、テリー伊藤とかさ、ね、佐久間 P とかが出た頃って、はいはい、テレビ放談じゃなくなってるもんね、本当にコンテンツを。
なんかまあテレビに対して新興メディアがもう増えてきているから、新しいことこういうふうにやった方がいいよとか、もうむしろ古い新しいという対立軸じゃないよみたいな、そんな話をしてたんだけれども、あまりにも多様化してきたのと、やっぱその共存っていうふうなことをどうするかっていうよりも、もうスピードが速すぎちゃって、だからその辺をバランス取るために、まあああいうふうにもフラットフラットに行くしかないのかなっていう気持ちも、まああるにはあると思うんですけど、まあある意味作品で戦ってるっていう面もあるから、まあそれはそれでいいのかなと思ったりはしますが、まあそうね、テレビ評論的にはもうちょっとね、そのオレンジさんが好きな水曜日のダウンタウンとか、まあ M1 の意義みたいな話だとか、はい、まあ深夜放送とかね、そういうようなところとかも、まああと奥様向けのコンテンツどうなっていくのかとかね、なんかそういう話とか、あとジャニーズ問題みたいな話とかをどういうふうにこうテレビと連結させるかとか、なんかそんな話も聞きたいなとは思ったりしますが、我々の方はそういうハードな話はしません。多分。はい。まあ、ぬるっといきたいと思いますが、あ、そんなことないかどうなんだろう。はい。今回はですね、ポンの方からは、選択と自由を生きる私たちのコンテンツということで、まあね、エンタメってくくってるんですけど、これがくくりきれてないところがあって、はい、ちょっとご容赦いただきたいところもありますが、はい。じゃあ、まずね、一つ目ですが、まあ、一応ほら、映画とかテレビとかイベントとかいろいろあるにはあるんですけれど、まあ僕の中でもイベントごととかね、なんか映像ものだというふうにくくらせていただきたいということで、まず一つ目が、東京高等裁判所の傍聴。
ほほほほ、エンタメではないけど、はい。いいね。
イベントとして数えるには良くないんだけれども、でもイベント感覚で俺は見てほしい。今。
なるほど。
今回は、その傍聴券が必要なやつをね、見に行ったんです。で、まあ、罪状としては窃盗っていうやつなんですよ。で、これ種ラジの方にも少し触れたりもしたので、そちらの方もまた聞いていただければと思いますけど、やっぱ裁判っていう空間にそもそも行くことが非常に少ないわけじゃないですか。阿蘇山大噴火さんの話以外ではほとんどはみんな感じないと思うし。だから、生で人間が、まあその場所ではあれですよ、罪はまあ概ね認められてるんだけども、その動機についてみたいな話が出てきて、なんていうかな、もし私があそこに立っていたらみたいなこともそうだし、人間を人間が、まあ人生を決めていくっていうことがそこにあるんだっていうことは、これ笑っていいことではないけれど、でも誰にでもあるんだと思うと、 このリアリティを味わわないわけにはいかないんじゃないかなってちょっと思ったんですよね。
うん。
しかも、なんか、裁判って続くからさ、じゃあ次はこれでみたいな感じで、続きものに なっていくわけ。
うん。
で、どうなっちゃうのってワクワクもまあちょっとして、っていうのがありますから、まあ、ちょっと行かれたことのない方、なかなか昼間とかね、難しい時間ではあるんですけど、これちょっと行っていただきたいなというふうに思いましたね。
うん。
俺さん行ったことありますか？
傍聴はないか、ないですね。
まあ、よくね、阿蘇山さんも言いますけど、裁判官の方も結構見どころで、棚田中もちょっと喋りましたけど、やっぱ裁判官が非常にクールで、僕が見たときは、もう基本的に段取りしか踏まない。意見を言うタームではなくて、あ、ではあなた次どうぞお話ししてくださいとか、うん、今はあなたがお話しするタイミングではないので、ちょっとお願いできますかとか、そういう、で、あと次何時にやりましょうみたいな、そういう段取りのみを、だからファシリテーションしかしないみたいな感じだったんですよ。この辺とかも、まあ、見ることで一つリアリティが出てくるのかなと思うんで、まあイベントごとという計算は良くないかもしれないんですけど、今回まあ私虎に翼にね、ややこうちょっとハマってたところがあって、まあその勢いもあって見に行ったんですけど、うん、いや、これはね、なんか、まあ、いわゆる虎に翼っぽい話を飛び越えていろんな情報がいっぱい入ってきますし、もう一歩入るところからね、いろいろ面白くあるので、ちょっと言っていただいてもいいのかなというふうに思います。
うん、
はい。まあ、他にも、なんかね、これからのジェンダー平等と法みたいな、シンポジウムに行ったりとか、これはやっぱ虎に翼の影響で行われてたやつですけど、なんかやっぱ時々行くと面白いですよね。法律について生々しい、議論が行われたりとかしてました。あと、まあこれもおまけですけど、施設園芸店っていうのに行ってきて、これはビニールハウスとか、あと植物工場って、俺さん知ってます？
植物工場、植物を作っている工場ですよね。なんか、ペナルティーループっていう映画の中で、表現されてました。はい。
まあ、これは、なんかちょっと言葉だけ聞くと刺激的ですけど、もうすでにそういう状況はあって、なんていうかな、土を使わずに、完全管理の空間の中で、例えばレタス育てるみたいなのがあったりとかして、そういうふうなことで、まあ、エネルギー管理をしていったりとか、効率よい、安定的な、野菜作りをするみたいな、そういうことだったりするんですけど、そういうことの展示、こういうのを導入しませんかっていう、まあ、見本市みたいなのがあって、なかなかこれも面白かったですけどね。はい。そして、コンテンツ系でいうところの、まあ、虎に翼ですよね。これも、タネラジの中では結構触れましたけれども、まあ、まあ、多くの人が語られていらっしゃるんで、今更ではあるんですけれど、まあ、やっぱり、この女の人が弱者と言われている人たちが選べない人生みたいなものについて、ちゃんとそういう課題があるんだってことを朝ドラでつまびらかにし続けるっていうこと、そしてまあトラちゃんが言うところの果てというところでさ、いやいやちょっと待ってっていうところを言うっていうのは、これはやっぱ選択肢が持てなかった人たちにはとてもとても大事なことだと思うし、で、これさ、あるあるって言葉よく聞くじゃないですか。
うん。
あるあるって、もしかしたら抑圧の象徴なんじゃないかと俺思うわけ。
ほう。
あ、そういうのってあるよねっていうところで終わらせるのか。僕、もちろんそれは楽しいことなのよ。共有できるってことだから。だけど、うん、いや、あるじゃないでしょっていう、ぶっ壊しちゃうことみたいなのって、俺は一個、必要な時もある。いや、むしろそういうことをやってもいいんじゃないかっていう時代が、まあ24年、25年なんじゃないかなと思うんです。
うん。
うん。だから、あるあるは心地よし楽しいし、共有感もできるんだけれど、そういうのをぶっ壊すみたいなことを、まあ毎朝やってたっていう意味では、だから人によって見れない人もいたって聞くじゃないですか。ちょっとついていけないな、みたいな、うんうん。その感覚って僕はありなんだと思うんだよね。なんか、いや、そういうことなんだよって思うし、で、僕も、これ安全圏に今いるけれど、本当に、あるあるみたいなことから逃げられてる方とそうじゃないっていうか、いや、それは普通こうじゃんって 僕も言ってると思うのね、いろんなところで、
うんうんうん、
それにくさびを刺し続けたっていう意味でこのドラマは本当に油断もできないし、まあ、人によっては安心感持てるみたいなことを言ってる人もいましたよね。はい。
それで言ってあの紅白で終わるわけですからね、紅白の米津玄師のパフォーマンスで終わるっていうかなんか
まあ、コンテンツ論としてはね、あそこにどういう意味があるかとか、接続性みたいなこととかね。
でもやっぱ、米津さんの歌詞がそういうことじゃないですか。だから、すげえなぁ、うん。よくできてるなと思いました。
うん、まあ、これをコンテンツの精度として捉えるのか、僕は結構自分自身の問題として捉えたんだよね。
うん、うん、うん。
うん。コンテンツの美しさっていうことに回収させてはいけないっていうことを、まあ、ちょっと、自分に対しても思ってるところがあったりはしますが、まあでも美しさはあるから、その辺がちょっと悩ましいところですが。はい。うん、そして、これはどうなんだってやつなんですけども、山田太一ドラマブームが私に来まして。
ほら。
まあ、岸辺のアルバムと思い出作りを見たんですけど、いや、これもね、なんというか、まあ、これはちょっとその虎に翼的なものではないですけど、非常にやっぱこう、なんつうかこう、選択できなかったこととか、選択したことについて、それをなんていうかな、普通肯定的とか否定的とかって描く部分あると思うんですけど、これはありのまま見せちゃうっていうことを、まあ、この当時に70年代にやってたっていうことなんですけど、まあ、有名、両方とも有名なので、その簡単に言いますけど、まあ、岸辺のアルバムっていうのは、まあ、表面的には仲の良い家族が、実は裏でいろんなことをやっている。それぞれの問題を抱えた中で、まあ、実際に、堤防が決壊した、川の決壊があるっていうことと、まあ、重ね合わせるみたいな、そういうふうなドラマで、まあ、名作と言われてるもんなんですけど、もう、八千草薫っていう僕らの世代だと、まあ、本当にいいおばあちゃんみたいな。綺麗な可愛い人みたいな人が、まあ、不倫するんですよね。
うんうん、
でも、この描き方が非常に厳しいのよ。なんていうか、その、はい、なんか反省するとか、そういうことでももうもはやないっていうか、なんかありのままなんだよね。うん、で、もちろんそれを選べばいいとか、そういうことではないけども、そこを選択したんだっていうことが、なんていうか、生々しく描かれてるという意味では、なんか、まあ、さすが山田太一、残酷でもあり、でも人間って、テレビの向こうではさ、いや、あいつはもう出すな、干せっていう大きい声で言えばいいけど、人間ってそんな簡単に終わらない、人生って永久に続いていくもんだから。なんかそれをどういうふうに人は生きていくんだろうかってことをまあ語ってるようなドラマでもあるわけなんですよね。で、もう一方の思い出作りは、まあ、これも簡単に言うと、まあ、3人の OL 物語に、まあ、柴田恭って悪い奴が、腹ま入ってくるって話なんですけど、まあ、物語というよりかは、俺最後の最後の方で、まあ、ネタバレにはならないと思いますが、三人が立てこもるシーンが出てくるんですね。
はいはいはい。
で、この、別にこれ立てこもったかって何か変わるわけじゃないんだけど、でも戦わないといかんのだっていう、田中優子の叫びみたいなものは、俺全然今でも有効に悔しいけどね、なるんじゃないかなと思ってて、だから、負けると分かってても、まあ、あえてそう言いましょうか。でも、やっぱりやんなきゃいけないことがあるとか、いうことを、なんか、言われちゃったような気がして、まあ、太一嫌なやつだなと思いつつも、でも、まあ、その後、どんどんその、その世界線の上の上まで行くみたいな感じがして、なんか人間の図太さみたいなものまで見えてくるんですけど、なんか、そういうふうなことを、いや、太一描いてたんだと思うと、なんか、虎に翼の、まあ、直接的な部分の表現とは別で、なんていうかこう、人の業を受け止めるみたいなところが描かれてて、いや、こいつはだから、今僕らが自由でいいじゃんとか、いや、こうすればいいじゃんって、簡単に言えることの手前に何があったのかってことを、まあ、改めて教えてくれるようなドラマなので、なんかま、普通にエンタメとしても面白いんですけど、なんか今見ると、あなたはどう痺れるのかちょっと確認してほしいっていうか、ね、そんなドラマだったんですよね。
なんか2024年で言うとね、山田太一原作の偉人たちの夏をベースにした偉人たちっていう映画が、海外で、作られて、それが公開されて、世界的な賞にも輝いたりするという動きであるとか、向田邦子の、アシュラのごとくを、リメイクっていうか、それを原作として、是枝裕和が新しくネットフリックスでドラマシリーズを最近公開したとか、なんかでも、なんかそこら辺の時代、山田太一とか向田邦子とか、あとは倉本壮とか、そこら辺の時代の日本の優れた脚本家みたいな作品は、多分現代的なところにも通じるものは数々あると思う。まあでも倉本壮の最新作はひどかったっていう話題になってるそうなので、難しいんだけど、でもかつてのその名作とされたものっていうものをまた改めて問い直すっていうタイミングは、社会的にも来てる気がしますけどね。だからそこには実は、日本の宝はまだ隠れていた。もしかしたら今、橋田壽賀子的なものを現代的にアレンジしたらもっと面白いものが作れるかもしれないとかね。それこそ正月の最初からスロートレインっていうね、乃木明子さんのホームドラマが公開されて、でもアップデートされたホームドラマ。それはでも向田邦子はかつてやってた、年始のそのドラマのやつの、まあ、影響下にあったりするみたいな話もあったりするので、そこら辺も繋がってくる話ではある気がしますね。
そうね。だからまあ、虎に翼でもよく語られましたけど、今につながるまで誰かがこのバトンをつないできてるってことなんだよね。で、それは多分映像とかその作品世界の中でも実はつながれていて、だからなんかこう、あんまり断絶みたいに考えちゃわない方がいいというのは、まあ、なんかちょっと勉強っぽいけど、なんか思ったりしますよね。
ルーツ大事にしたいですね。自分自身もそうだし、作品におけるルーツみたいなものも、知っていけば知っていくほど多分面白いんですけど、そこら辺、今の時代はバッサリと切れてるから、そこをつなぐって作業めちゃくちゃ大事な気がします。
そうね。まあ、ちょっとね、ちょっと、語る人は勉強したいところもありますよね。はい。そして、ちょっと、後半、ババっていっちゃいますね。結局3つじゃないんですけど、映画で、ドキュメンタリー映画です。うんこと死体の復権っていう映画がありました。うん、まあ、これは、
紹介しましたね、大事
なね。そうですね。はい。はい、まあ、うんこを、するための山を買ってるおじさんの話とか、まあ、死体を描く人とか、うん、まあ、そういうふうな人たちが、まあ、死と、まあ、排泄物とかとどう向き合ってるかってことをめちゃめちゃに生々しく描いてるやつで、まあ、まあオープニングからわかることですけど、この映画の白尾っていうのは、やっぱり、うんちしてる人を描く、うんこそのものを映像にドンと出す、しかもそれが下手者ではないっていうところ、ここがやっぱり、映画体験として非常に稀有なところで、だこれって僕らが自然と避けてるもの、選択的に見ない、うん、もしくは見ないものですよねっていうところを映し出しちゃってるから、これって、うん、まあ命っていう部分もそうなんですけど、なんかね、これは僕らが、いやいや普通に見たいものは見てますよって言ってるその口ねじってやろうかっていうことにつながるところがあって、俺はすごいなと思ったんですよね。うん、そして、バラエティです。長野と車の引っかかり兄ちゃんとか、ああ耳の穴かっぽじってよく聞けとか、あと、これちょっと変化球ですけど、見取り図じゃんっていう番組があって、ここで、大きい声では言えないけれど、はいはい、小さい声なら言える回っていうのがあるんです。はいはい、でこれが、面白いのは、まあ、つまり、本音っぽいものを、今どういうふうに言う方法があるのかっていうことを試してる番組たちだと思うんです。
うんうんうん、
でもちろんこれバラバラ大作戦の枠組みの中ではあるんですけれど、なんかね、面白いなと思って。なんかそのフラストレーション溜まってることを言うっていう、まあだけのことといえばそうなんだけど、でもみんなやっぱ本音っぽいこととか、いかに本音であるかっていうことを、なんか理屈を立てるなり、まあもしくはひそひそ声で、これひそひそ声だったら言えるってわけがわかんないギミックだけど結構うまくいってて、なんか笑っちゃったりするんですけど、なんかね、本音っていうものを僕らがなんかちょっと信用しちゃうみたいなところがなぜかやっぱりあって、で、これの演出に非常にみんな苦慮してるんだっていうことがなんかまとまってあるから、なかなか面白いし、まあ、なんだっけ、夫が寝た後にみたいな番組とかも、やっぱ本音ベースでどう描くかっていうところをみんな期待してるんだろうなと思うから、なんかその辺が面白いなと思うんです。
なんか、あちこちオードリーの先って感じするんですよね。あちこちオードリーがあまりにあの形、フォーマットに乗っ取りすぎて、もう形骸化しちゃっていて、なんか、それこそ若林さんは2週3週回った本音を出してる感じがするみたいなことを感じてしまったりするんだけれども、そこからいかに逃れるためには、やっぱりそこの フォーマットに固執しないというか、新しい番組を作るとかっていうことでしかない。だから、引っ掛けるニーチェとかも多分継続していってしまうと、そこにおいてある種の嘘っていうか、本当嘘じゃないんだけれども、なんか1個2個持っちゃってる話みたいなものがどんどん蓄積されていって、おかしくなっていくみたいなことはあり得るので、そこら辺は、なんか続けて、でも一方でラジオ番組とかね、ポッドキャストとかではどちらかというと本音が喋られてるっていう状況があったりするから、なんかラジオ化してるとも言えるけど、
カッコ書きの自由を得ているような気もするし、まあ、あとはテレビだから、どうやって本音っぽくするかというところに自由がある風に見せるみたいな、なんかそういうことなのかなとか思ったりもするんですけど、で、ここからもう一個おまけなんですけど、いやでもやっぱこう選択と自由においては非常に重要なことで、YouTube 番組でリハックってあるんです。
はいはいはい、ありますね。
で、僕ね、この番組、そう、僕はね、非常に興味深いと思っていて、それはなんでかっていうと、まあ僕は割とこう TBS ラジオの、おぎうえちきセッションみたいな、まあ割とこう、まあ、なんつうかその、ロジック強めで、まあそのね、簡単に言えばそういうことなんです。なんですけど、リハックっていうのは、ほんまある意味、なんていうかこう、むちゃくちゃっていうか何でも紹介するし何でも話を聞くしっていうようなスタンス、まあもちろんそのひどすぎるものをやってないのかもしれないけど、まあ例えばその立花何がしさんとかが、兵庫県知事選の時に候補として、だから全員出てんだよね、全員が喋る機会を作っているとか、まあ兵庫県知事ももちろんで普通に出ているし、まあ、あの中田敦彦さん、あっちゃんなんかも対談に出てたりだとか、あと、この前テレビでやってたのは、村上隆さんと斎藤浩平さんが、討論してたみたいなものだとかがあったりとかして。で、まあ、いろんな意見はあると思うんですけど、この選択と自由の中で僕、とっても大事だと思っていて、こういうふうなものが存在していることを、まあ、まず許容したいって気持ちが一応僕の中にはある。まあ、だからどっちかというと、もっとひどいやつも多いから、そういう意味では、いろんな人をまな板の上に上げる。で、さっきの本音っぽいことで言うと、この番組ってなんかやっぱその、ちょっと、なんか、ヘラヘラしてるのね。でもこのヘラヘラが、みんなの緩い、ある種の本音っぽいものを出す仕組みを作ってるんですよ。だからこれは荻上チキさんではできないんだよね、多分。で、無論さ、いや、そこにファクトはあるのかとか、必要な情報が取れてないみたいな話もあるけれど、でも僕らって結構不真面目にいろんな情報を得ようとしているところがあって。だって逆に言うとさ、兵庫県知事の言葉なんて、テレビ越しには聞けるし、なんかそういうさ、百条委員会とかで聞けるけど、なんか、少し心を許して喋る機会をどう作るかってすごい難しいと思うんです。これは今のそのいわゆるちょっと何いろんな疑いをかけられている人たちがどこで喋ればいいのかみたいな時にすごく場所って難しいと思うんだよね。だから結局そのすごく強い攻撃的なメディアかもしくは非常にリベラルなメディアという二極化の中でどっちに向かっても喋り方っていうかそのパターンを持って向き合わなくてはいけなくて、だからものすごく攻撃するか、もしくは、すごく鉄壁な対応で、コンプラに遵守したら対応するしかないみたいなところがあって、なんかそれしかない選択肢って窮屈だなと思うんだよね。で、多分一時その朝まで生テレビみたいなものがそういうことの間を取ろうとしたんだろうけど、まあ、結局そう、ああいう手法ももう成り立たないときに、このぬるいとかヘラヘラしてるっていうやり方がちょっとだけいろんな意見を聞く飛ば口になってはいる気がするんです。だから今までにないといえばないし。だけど、やっぱりなんか騙されちゃいけないというかさ、まあもちろん彼らもそう言ってるけど、別にこれが全てではないから、だからそれを盲目的に信じるみたいな入り口にするだけではあんまり意味はないと思うんだけど、なんかその先ほどの本音っぽいものを求めてる僕らが、この番組において、なんか少しだけ本音っぽいとか人間味を出している、まあある種の変な人たちにね、 ものが見られるという意味では、僕非常に面白い番組だなと思っていて、まあ、少なくとも、いろんな人が出てるってことは、なかなかこう、興味深い番組だなと思っていて、距離を取りながら、僕はちょっと眺めてるところがあるんですよね。
なんかでもやっぱリベラルに僕自身は立脚しているという自覚があるので、だからこそそっちとは逆の人のものはもっと意識的に、では重心としては自分とは逆側の思想の人たちの方を意識的に見ていかないといけないなっていうことは本当この2024年には強く感じたところではありましたからね。
その逆側っていうのもあるんだけど、その虎に翼のトラちゃんが怒ったことすら受け止めてくれる人が僕いるのがすごくいいなと思ったけど、まあ先生だよね、小林薫みたいな。つまり対立軸とか意見が違うじゃなくて、そこがぶつかるっていう瞬間とか、知らない人と出会うっていうところをどう作るかが結構大事なんじゃないかと思ってて、あっちではああ言ってますねっていう状況確認じゃなくて、やっぱぶつかんないとしょうがないんじゃないのってことをちょっとだけ思うわけ。
普通にまあ生きてたら普通に言いますからね、そこら辺にね。全然。
でも、やっぱり結構セパレートになってるような気は俺はするよ。少なくとも会おうとしないというか。だから、僕が何か選択するときとか、僕が自由でいたいなと思うときに、今挙げてたようなものって、なんかとても、なんていうか、何？ある意味素晴らしいって言われがちのものも、否定されがちなものもあるのかなとは思うんですけれど、やっぱり八草からの不倫はみんなショックよ多分。でもそれをそのものを見つめるっていう目も僕はやっぱりいるんかなってちょっと思ったりしてて、でそれを用意してくれるものに僕はなんていうかいろんな意味があるのかなって思うから、まあクレイジージャーニーみたいなことなのかもしれませんけれど、なんかねそういう風な意味でなんかこう選択する自由を手に入れるみたいなことを考える、まあコンテンツ群としていくつかちょっと挙げさせていただいたということになります。
個人的にヒントとしてあるのは、なんか推しコミュニティみたいなものになんかどっぷり使ってみるっていうのも一つあると思いますね。なんか推し、特定の人に対する推しに入ってみると、そのファン層の多様さに結構びっくりするところはある。年齢層も性別もそうだし、多分思想もめちゃくちゃバランバランなんですよ、うん、そこら辺入り込んでみると、うん、でも好きなものを共通するというところで意見の統一とか、ある程度のその共感性みたいなのを持つことができるから、そこから広がっていく自分の視野の広がりとか思想の広がりみたいなのは多分あるかなと思ってますかね。
まあちょっと似てるかもどうかわかんないけど、例えばガザに半年住むとかね。なんか、いやまあできないことなのよ。だけど、なんか、推しって言うと、まあ、そりゃ、うん、そういうこともあるんですけれど。なんか、まあまあ、うん、ちょっと、あえて刺激的なことを言いましたけど、なんか、そうね。はい、ちょっとまとめません。はい、ということで、はい、今回は、選択と自由を生きる私たちのコンテンツということで、3つ選ばせていただき、3つ以上ね、ありましたが、はい、選ばせていただきました。タネラジは Spotify、Apple Podcast で週に2回ほど配信をしております。お便りもお待ちしております。
ということで、お時間です。次回もよろしかったらお聞きください。お相手はカルチャー中毒症のオレンジと。
まあ、なんだかんだ言ってますけど、結局ラバーガールのコントの動画しか見てないんですよ、本当に。どうしよう、2025。お天気散歩人のポンでした。
タネラジ、また。
また。
大丈夫ですか、ボンさん。語り残してることありませんか？ティアーズオブキングダムとか飛ばしましたけど、ボンさん。
飛ばしてるっていうか、まあまあ、でもあれも選択よ。大げさに言えば。あんなに選択肢しかないゲームってすごくない？
まあ、自由ですからね。あらゆる選択をし続けなきゃいけないですからね。
でも、なんとなくやっぱりそれでも自分の物語が作られていくってところがやっぱ面白いんだよね。だから人間は選択肢が100があっても、自由が100があっても、やっぱり選びがちなルートがあるんだっていうことなんですよ。そう。そこを時々気づいて距離を取るってことが振り返りの価値なんじゃないかなっていうふうに思ったりしますけど。
なるほど。じゃあ今回振り返った価値はそこにあると。
はい。あります。
自信なさげな灰が来たというところで、よろしくお願いします。はい、
ありがとうございました。